はい、ということで、ね、
はい、
まあ明晰夢、
うん、見ちゃいました。本当にびっくり、うん、ね、
まあまあ、あの内容的に、
うん、
僕はすごい本当っぽいなって思ったんで、
うん、つかねえから嘘、なんでつくんだよ、明晰夢見ましたって言って。
え、
明晰見ましたよって嘘つかねえだろ。
ちょっとあの今日ネタ困ったのかなと。
違うよ、本当に見たの。見たんすね、びっくり、うん、
いや、まあ、あの
超リアルだった。
いや、わかるわかる、うん、でも、うん、あなた30でしょ。
うん、31今。
その年齢で見るって俺あんま聞いたことなくて、
う
ん、
年いってから見始めるってことない？
小さい頃にやってたって人結構知ってるし、
うん、
俺の周りでも何人かいるけど、うん、あのその小さい頃を体験せずに、うん、その30で目覚めるみたいなのって、うん、マジで俺初めて
かも、脳が出来上がってないからじゃん、子供とかって、うん、そういう錯覚とか脳
が出来上がってない、そうかな、うん、そういうのもあるかもね。
要はあのリアルっていうものが何か分からないとかっていうのと、なんか切り離して考えてないじゃん、まだ、うん、ファンタジーっていうものとリアルっていうもの、うん、サンタさんがいるとか、サンタがいるとかね、魔術とかあるとかね、まあ、だから、
うん、夢と現実の区別があまりついてないっていうね。そうそうそう、
ついてるわけじゃん、みんな大人になったら。俺ついてないからさ、まだ。
あ、まだふ
わふわしてんの。だから多分そう見られる
んだと思う。でも逆を言うと、じゃあなんで今まで見られんかったんかな
って思うよ。2日前首座ったし。
あ、そうな、
うん、
あ、それまではじゃあまだあの、うん、もうほとんど生死の状態に近いぐらい。そうそうそう、
今日捕まり立ち。
じゃあだいぶ成長したからこそ見れるようになったんだ、
う
ん、
そうだと思う。
あのだからマジで今からが一番楽しい時期だよ、うん、だとしたら、うん、明晰
だから
プレイヤーとしては。
それからさ、うん、起きて、あ、明晰夢だったんだあれはって気づいて、うん、で次の日とかさ、うん、それかまあ3日4日経ってるんで、あの寝るたびに結構ドキドキしながら寝てたんですけど、
うん、
ないね。
あのね、多分、うん、あれ一つ要素としては、うん、昼間っていうの超でかいし、
みたいね、
うん、 あとあの二度寝がいいよ。
あ、そう、二度寝だったんですよ。
あ、本当。
僕そう、
うん、
朝寝て、朝方寝るじゃん俺だってね、うんうん、朝ね8時ぐらいから
そんなこともないよ別に、まあ寝れる時は寝るよ。
朝8時ぐらいからさ、
うん、
10時ぐらいまで寝て2時間、
うん、はいはいはい、う
ん、でなんか起きちゃって、で10時から11時ぐらいまで本読んだりとかいろいろしてて、でもなんか急に目痛くなって、
うん、
なんか寝ようと思って寝たんです、
うん、
ちょっと間あったんで2度寝っていうのはちょっと時間あるけれど、うん、それで寝たらなったからね。
それさ、
うん、
あの自分で二度寝しようとして寝た、その、うん、要はさ、なんていうか、そうそう、あ、マジで、
うん、二度寝
それ超重要
よ。あ、そうなんすか。
うん、
びっくり。
自分で二度寝ってさ、パターンあるじゃん、あの、うん、あ、もう一回寝れるから寝ようって寝るパターンと、
うん、
本当になんか、うん、あの意識なくなって、
はいはい、スイッチね、うんうん、
一回起きたけど、あ、気づいたら寝ちゃったで、また遅刻するみたいなパターンあるじゃないですか、うん、それじゃなくてその余裕持ってもう一回寝ようっていう感じの方がすごい入りやすい、うん、入りやすかった、ま
あ、
俺は
夜仕事があったから今のうち寝とかないとと思って無理やり寝たんですよ。
うんうん、あ、じゃあそれも良かったね、うん、
よかった。
だから俺のやり方のかなり近い方法で被ってるから、
うん、あれ明晰夢
多分それをやればまたなるんじゃないかな。
あ、じゃあもう一回やってみよう、
うん、
一日
めっちゃ楽しいからな。
うん、
今マジで俺もやりたいな、できるかな、や
ろうと思えば。何するん
すか、ん、
見たとで何するんですか、その自由な
こと。手肉林でしょ、そんなもん。
え、あの董卓の
そうそうそうですよ。でもあなただから、
うん、
今後コントロールできるようになったら、
うん、
あれも近いじゃないですか、
うん、
結構似てんだよね、あのアストラル、
あ、こういう
幽体離脱とその、
うんうん、
なんかちょっと感覚が近いから、多分
何もしないな、
何もしない、
うん、
でもあれじゃないですか、自分で好きなところっていうか、
うん、
意図してないところにバンバン飛んでるじゃないですか、それ
一人で行って面白くないからね。
でもあれ8歳の幼女連れて
奥さんね
行けばいいじゃないですか、
ね、それはちょっと楽しみだな。でも
あと俺も多分出てくるでしょ、うん、そうなったらそのうち、
そのうちね、
うん、
ボコボコにしてやるよ出てきたら
俺もうめちゃくちゃ冷めた目で見ると思う
よ、ね、泣き叫んでさ、
おっさん
ごめんごめんって言っても許さねえからもうボコボコに
してる。分かんないかもね、
うん、
あの俺ちっちゃい頃とかだった
8歳の子供にさ羽交い締めさせてさ、
うんうん、
ボコボコにして
8歳の方も やるんだそれは、うん、手助け
するやれやれ
言いそう
奥さんが。
ああ、悪どい ね、
ね、
まあでもいいっすよ、いい趣味になると思うよ、うん、明晰夢できたら、うん、 いや、いい
楽しみ
ね、あれですけど、楽しいやつですけども、はい、今日はね、
うん、
僕は、
うん、
あの企画をやりましょう。じゃあ、
はい、
教えてとして
そうだろそうだろ
いや、もうちょっと出てこなかった
んで。何のやつ覚えてる、
あれよ、ランキングのやつ、なんだっけ、
ベスト人都市伝
説。あ、ベスト人都市伝説、はい
は
い、じゃあそっちでいきます、はい、ベスト人都市伝説。
はい
はい、そう、何のランキングかっていうやつなんですけども、うん、後味悪い未解決事件ランキング。
最悪じゃん。
というか、
うん
うん、まあまあ、未解決事件ね、うん、ちょっと何個か紹介したいなと思ってて、うんうん、あ、まあ、後味が悪いっていうのもあるし、
うん、
ちょっと不思議だなっていうのもあって、うん、僕が気になった未解決事件を、ランキング形式で紹介しますけれども、はい、でじゃあ今日はですね、ベスト3でいこうかなと思っております、
はい
はい、結構久しぶりですかね、この企画自体は。
うん、
そうでもないかな。いや、
久しぶりだと思いますよ、
うん、はい、じゃあちょっといきますけども、はい、ベスト3、匿名ストーカーの重すぎる愛失踪事件。
なんだ、ちょっと面白そうでも、は
い、ということでね、うん、まあ、ご紹介していきたいと思いますけれども、はい、1980年に、まあ、遡ります。
ほうほう、
今何年でしたっけ。
2019年だろ嘘だろおい
2020年ぐらい、
ね、何知ってるんだよ。え、
もう40年前
未来の人、
どれくらい、40年前ぐらいでいいよね。
40年前、
30年前
ちょうど40年ぐらい前
だよね、うん、そうだね、
うん、
もうね、本当に年号とかね、うん、今何年かとかがね、うん、もう全く覚えらんない。
年齢興味なくなってさ、今何歳って言われて、ってなる人いるじゃん。木下さんもそうだけれども、
なるなる、
俺ありえないんですよね。
なんで。
いや、
追ってってるから、
追ってってるから。それ誕生日ちゃんとやってるから、誕生日会を。
ああ、やってるから、
うん、だから
やってない人がなるわけじゃないでしょ。でも、
え、そうでしょ、だって
そうかな。
ちゃんと祝われてさ、一つ一つ、1歳2歳3歳4歳つって、
まあまあまあ、
ずっと祝われていってて、その年を取るということに感謝してるからこそ、僕は31、32と覚えていきますよ。あなたは感謝してないんですよ。周りの人がいてね、
感謝、
いや、感謝して、いろいろな人が動いてくれているから、自分はその38でしたっけ、38歳までちゃんと長く生きてこられたっていう風に。
マインドコントロールでできると思うよ俺マジで気がつかないうちに何個かサバ読んでたりとかするからね。
34でしょ。
4だね、
うん、でしょ、うん、だからそういうことなんですよ。
あ、
だびっくりするもんな、年言われて分かんないとか。80ぐらいだったらまだ分かるけど。
そう、俺だから嘘だと思われるんだよ、うん、その
覚えてない
っていうのはね、覚えてないっていうわけないじゃんみたいな言われ
るんだけど、恥ずかしがってんのみたいな、
うん
うん、
いや、もう本当に出ないもんね、
うん、いや、本当に出ない感じの顔してるもん。
だから本当に究極的にやべえなっていう時は、うん、はいはい、うん、あれ、同級生に聞く、
うん、
今お前いくつだっけって。
うわ、ヒット。
うん、
竹内まりやの名前出ない時の同じ顔してるもんね出ない時あるじゃん、竹内まりやって。
ああ、まあまあ別にいいんだよね、
同じ顔してるもんな。
そうそう、まあまあ最近はね、言うことはいいんで覚えましたけども、うん、はい、ということで、
はいはい、
今からかれこれ、40年前のぐらいのお話でございますけども、うん、場所はですね、カリフォルニア州、うん、カリフォルニア州でございまして、32歳のシングルマザー、
うんうん、
ドロシー・スコット、
ドロシー・スコット、
うん、
うん、
ドロシー・スコットさんが、まあ、おりまして、うん、まあ、シングルマザーですけども、
うんうん、
まあ、4歳の息子がいると、
うん、
で、このドロシーさんはですね、非常に困っていると、
うん、
というのは何かというと、ストーカーの影に、まあ、怯えていると。要はですね、素性のわからない男性が職場に電話をかけてきて、
うん、いや怖いじゃん、
一方的にこの自分がどれほど愛しているかとか、
うん、
いつも君を監視しているよというような、う、まあ、自分勝手なことをこう言ってくると、
ドロシー愛してるよ
と。でもずっとその電話で伝えてくるんですよ、うん、何回も何回も、
う
ん、
怖いね。
で、ドロシー、さっき言ったようにシングルマザーですから、うん、そのもう息子もいるわけですよ。
確かにね、
だからもう守らなきゃいけないってことで、
ね、
ドロシーさんね、非常にその辺勤勉というか、
うん、
空手を習いまして、
うん、
で拳銃まで、購入して所持していたと。
お、子供もも
うだからこいつがもしいつか来た時にも、
うん、
対処できるようにしておくぞというぐらい、うん、まあ、準備をしていたと、うん、で、まあ、その1980年5月の夜ですね、
うん、
ドロシーさんちょっと アクシデントというか、うん、に会いまして、それはどんなアクシデントかというと、会社の同僚が、クモに噛まれたと、まあ、毒グモみたいなやつに噛まれたんでしょうね、
うん、
でもうちょっとその同僚を、病院に連れて行かなきゃいけないということになったんですよ。まあ、ドロシーさん以外があんまりいなかったんでしょうね、その時で、病院にドロシーさんは会社の同僚を付き添いで、
はいはい、
連れてきますと。で同僚がその診察を終えて薬をもらっている間に、
うん、
なぜかそのドロシーさんが一人で駐車場へ車を取りに出かけたと、
うん、
まあちょっとよく分かんないじゃないですか、一緒に帰れる、うん、タイミングで、
うん、
その待ってて行きゃいいっていう話なんですけど、うん、なぜか一人で駐車場に車を取りに出かけた
と、うん、それ変だ、
うん、でその直後その同僚ですね、クモに噛まれた同僚が、うん、見かけた光景っていうのがちょっとおかしな光景で、うん、ドロシーの車が猛スピードで駐車場から走り去るの
を目撃すると、
もうよくわかんないですよね、
友達置いてね、
なんで私置いてくのっていう話でございまして、うん、ただもうとんでもない急発進というか、
うん、
もうすごいスピードで行ってると、
なんかあったのかなと、
う
ん、
でもう夜深い時間でございまして、うん、車はその、無灯火、
うん、
要はライトを全くつけてない、
うん、
状態だったんで、
すごい
真っ黒な真っ暗な中、うん、その車が猛スピードで走るっていう、
うん、
結構危険だし、
うん、
まあ、てか違法だし、
うん
うん、まあいろいろなんでっていう要素が強いんですけど、うん、その数時間後、
うん、
病院から15キロ離れたところで、
うん、
まあその路地なんですけど、
うん、
炎上してるドロシーの車が発見されたと、
うん、
でそこには、まあ、彼女の姿はなく、
うん、
そこでちょっと行方不明になってしまったと、
うん、
まあまあ謎のまんまですよね、なんでそんな猛スピードでドロシーは走っていたのかとか、
うん、
真っ暗な中電気もつけずにっていうのもいろいろあって、うんうん、でまあ真っ暗で運転を誤ってぶつかって、まあ、炎上したんだろうっていうのが、まあ、普通に考えられる見解ですけど、
うん、
まあ、そのドロシー自体がまずいないと、
うん、
その怪我している状態とかでもないしいないと、
うん、
で、ドロシーが失踪して1週間して、
うん、
彼女の母親のもとに今度は、見知らぬ男から電話がかかってきたと、
うん、
それが、あなたはドロシー・スコットの家族ですかと聞くと、
うん、
そうですと、
うん、
ドロシーは私と一緒にいますと、
うん、
いう電話が知らない男から来て、
うん、
でそれで一方的に切られてしまったと、
うん、
でその不審な男からの電話っていうのが 毎週水曜日が母親が家にいるってい う環境なんですよ、
うん、
母親は常に水曜日はいるいつもいるっていう、
うん、
でその在宅してる時にいつもかかってくると、
うん、
でまあそのドロシーと一緒にいるみたいなことをなぜか一言二言言って、
うんうん、切ると
、あまりに気持ち悪いので、
うん、
逆探知をしようと、
ああ、
警察を、
ね、
うん、呼んでやるんですけど、うん、あまりに通話時間が短くてできないと、
うん、そうか、
で、まあその一月後ぐらいですね、
うん、
地元の新聞社に匿名の男から電話があって、
うん、
ドロシー・スコットに関する失踪事件で、
うん、
一般公開されてない情報を、めちゃくちゃ言うやつがいたと、
うん、
でそいつが、こうこうこうで、こういうことをしてドロシーを連れ去っているみたいなことを言ったんですって、
うん、
で最終的に何を言ったかっていうと、私はドロシーを殺しましたと、
うん、
彼女は私の最愛の女性でしたっていうふうに告白したと、
うん、
でもう、どこか知らないところでドロシーはじゃあ死んでいるのかっていう、
うん、
で謎の男につながる手がかりもなくて、要はドロシー失踪事件はもう捜査暗礁に乗り上げたと、
うん、
でその4年後に、臓器林から白骨化した遺体の一部が出てきて、
うん、
それはドロシーだったっていうことが分かったんですよ、うん、でまあやっぱりじゃあ殺されていたんだっていう話になるじゃないですか、
うん、
でおそらくストーカーの男が、殺したんじゃないかっていう線で終わったかと思ったんですけど、
うん、
その1週間後に、まあ、白骨の遺体が出てからですよ、
うん、
再びドロシーの母親に家の電話が鳴って、
うん、
ドロシーはいますかっていうふ
う
に、
ん、
ある男からまた電話がかかってくると、
はいはい、
その声っていうのが、
うん、
要はストーカーの男だったんじゃないかと、うん、要はストーカーの男は、
うん、
まだドロシーをいると思って電話してるんじゃないかと、
うん、あ、じゃあ
ということは
今までみんなが今まで起きたことを一人の男性の犯行やと思ってたのが、うん、あれこれまた別の
そう線なんじゃないかというか、もしかしたらドロシーを、うん、その謎、
うん、
最初の謎ね、うん、車がその猛スピードで行ったのとかっていうのとかも謎のまんまだし、結局だからストーカーがおそらくやっていたっぽいんだけど、
うん、
実はそうではない可能性が最後にいきなり出てきちゃって、うんうんうん、まあ誰が何のためにやったのかも分からずじまいで、うんうん、このドロシー事件もう闇の中、結局その後も捜査で、犯人とかも見つかってないということですから、うんうん、まあ、未だなお、未解決という事件でございます。うんうん、ちょっと気持ち悪いですよね。なんかもう一つ展開が来そうな、
うん、でもなんか、まあ、ミステリー映画みたい
ね、
うん、
すっごい話としてはできてる、なんだったんって思うよね、
うんうん、最後にさ、ドロシーはいますかって電話かかってくるのって、
うん、ちょっとね
ってなって終わるっていう映画めちゃくちゃ面白いじゃん、うん、
そのラストとの終わり方としてね、
すっげえいいじゃん、
うん、ちょっと気持ち悪いなっていう、うん、話なんですけども、
うん、
でこれがベスト3でございまして、
これが3位？嘘だろ。
いやいや、あのいろいろありますよ。じゃあベスト2いきます、はい、ベスト2、ジャングルに消えた女子大生失踪事件、
うん、ターザン2の話ですね。
女子大生なんターザンって、
ターザン2でさ、女がさっターザンを追ってさ、
あ、
ジャングルの中に入っていくって話あったでしょ、
あったね、うん、女子大生ではないと思うけどな、
女子大生というか、 なんか研究
だよね、うん、博士みたいな人だよね、そうそうそう、確か、うん、
ターザン2の話でしょこれ、
違いますね、
あ、違いますか、
ちょっと違う、ターザンが出てくるかちょっと
ターザンゼロ
お楽しみにして、
ターザンゼロ
ゼロってね、
ターザンの母親の話、
生まれる初め、ああそういうことで、
はいはい、
それ面白そうだな、
え、
ターザンゼロあのターザンがなってのね、本物の母親は誰だったかみたいな、ちょっと面白そうだねそれ、まあいいっすわ、
はい、
2014年の話で、
うん、
まあ、そんなに前ではないですよね、うん、だから5年ぐらい前かな、
面白いか
ね、
母さんゼロ面白くないでしょ
いや、わかんない、そのなんで子供を捨てたかっていう、
うん、
あの親の苦しみみたいなの
を描くっていう、捨てたっていうよりはなくなったんでしょ、
あ、そうなん、俺ターザンのその最初知らないわ、そもそも、え、
なんかあれでしょ、両親が亡くなって子供だけ残って、うん、それをなんかチンパンジーがなんか育つ話じゃなかったっけ、あれって、
あ、そうなんだ、
知らん、見てないから俺見てないから
俺も勝手に捨てたもんだと思ってた、うん、山奥に子供、
だって父ターザン出てないじゃん、
父ターザンも母ターザンも出ないよね、うん、だから、そうそう、あのなんかゴリラだからなんだか、
うん、
チンパンジーだからだか、
そうそう、親みたいな、
ね、
うん、
育てるとかでしょ、
それで
なんだっけ、
ターザンの話よ、それでっていうの、
あ、あ広げる、ターザン、
ごめんなさいごめんなさい、
もういいです、ターザンベスト2入ってない、
いや入ってないの、
はい、違いますよ、うん、2014年ですから、うん、ターザンもいないでしょ、
はい、
い
ない、あ、最近ね、
はい、
うん、
オランダでのお話でございまして、うん、オランダの女子大学生、
はい、
クリス・クレイマーズと、
うん、
リザンヌ・フロンというですね、
うん、
まあね、女子大生がおりまして、はいはい、この子たちが、
うん、
ですね、パナマ共和国っていうところに、
うん、
パナマね、
パナマどこよ、パナマのね、
そうそうそう、はいはい、あのバイキングさんがね、うん、言ってたやつ、まあ場所分かります、なんとなく 北米と南米のねちょうど間ぐらいにあるんですよ、
はいはいはいはい、
で、6ヶ月間の長期滞在をするという、うん、計画を立てておりまして、うん、で、まあ、なんで行くのかって話なんですけど、うん、大自然でハイキングやボランティア活動、そしてスペイン語を学ぶのが目的と、うんうん、まあ、そのお二人ですね、
うん、
非常に美人でして綺麗なんですけれども、
うん、
まあ、オランダからパナマへ入国しまして、うん、二人は現地の家庭にこうホームステイしてて、
うん、
まあまあよくある話ですけど、
うん、よくあるね、
で、そのクリスとリザンヌさんがですね、うん、その、ホームステイしてる先の犬がいるんですよ、
うん、
でその犬と一緒に、まあ、ちょっと散歩がてら、うんうん、近場のジャングル行ってきますわと、
すげえな、
うん、ね、 なかなか日本ではない感覚ですけど、うん、まああっちはねジャングル、
まあ、
あるんですよ、うん、でジャングル行ってグラと、
うん、
犬を連れて行くわけですよ、
うん、
でまあ翌日からそのツアーガイドを予約して本格的なハイキングするっていう予定だったんですよ、うんうん、なんでまああの軽く下見じゃないですけど、うん、まあ家族にもすぐ戻ると言って午前中にまあ軽装でこう出発したわけですよ。
本当にもう散歩ですね。
そう犬も連れてるしね、うん、だからそんな本格的なところには行きたいと。
大活躍しそう犬が
犬が効いてきそうかな。
活躍しそう
別に映画じゃないんでね、
はいはい、
で、
うん、
しばらくして、うんでまあ、午前中に出て軽装で行って、はいはい女2人犬1人と、
うん、
でまあ、帰ってくるんですよ、
うん、
ただしちょっと帰ってきたのがですね、うん犬で1匹だけだったと。
あら、
うん、女子大生2人の方は帰ってこなかったと。
犬は賢いな、うん、でも帰ってきた
から、ね、犬だけ帰ってきたか、
うん、
ちょっとどうしたんだろうって話になるんですけど、うん、
女2人は
って、ねうん、まあでもあのね、ちょっとはぐれたかなんか、ね
あはいはい、
まあその後帰ってくるだろうと思ってたんですけども、うん、日が暮れても2人が戻ってこないと、
うん、
でまあ心配してこう近所を探し回るんですけども、うん一向に姿は見つからないし携帯電話もつながらないと。でもう翌朝まで待って、うん、2人が戻らなかったんで警察へ通報したと、うん、っていうことにより、まあ翌日からですね、うん、ジャングルに消えたそのクリスとリザンヌの大規模捜索が始まるんですよ、
う
ん
はいはい、
で、まあ、地元の警察を中心にですね、うんまあ、いろんな方たちが助けてくれて、
うん、
でジャングルの捜索をするんですけども、うんまあ、なかなか拉致が開かないというか、うん、ジャングルで捜索ってそもそも超むずそうじゃないですか、
うん、難しそう。
なんでも飛行機で空からも、やるっていう結構な大規模なやつになったんですけど、
うん
はいはい、全く手がかりが見つからないと、
うん、
でもうねそれを聞いた、
うん、
地元というか親御さんがいるじゃないですか、うん、なんでそのオランダの警察と一緒にパナマに入国して家族が、
できるんだそんなこと、
うん、でもあの行方不明娘になってるっていうことで、うん、じゃあオランダの警察もじゃあ一緒にってい
う、ね
ね、そんなのね、うん、やってくれんだね、うん
はい、
でまあもう結構な大規模捜査が始まってからですね、うん10日ぐらい、
うん
もうゴリゴリに探してるわけですよ、
うん、
警察犬使ったりとか、
うん
いろんな密林の捜査してるんですけども、うん手がかりがですね、
うん、
やっと見つかるんですよ。
お、来た、
うん、それが何かっていうと、
うん頭蓋骨
いやいやだいぶ先走った上でなんかすごい当たりそうなこと言うのやめてくれる
はい、はい、
最悪のなんか、
はいはい、
相づちだけど、
ほんで
地元の女性がたまたま見つけたんですけど、うん、水田近くを流れる川のほとりで青いリュックサックを発見したと、
うん、あそれが女の子が持ってた。
そう、それが、うん、リザンヌさんが、まあ、持っていったものだったと、
うん、
でその中にサングラスが2個と、
うん、
現金が、まあ、83ドル、
うん、
パスポート、ペットボトル、ブラジャー、携帯電話、
うん
デジカメと、
うん
まあ、そういうものが発見されたと。
そしたらなんかじゃあ金目のものを狙って襲われたって感じもなさそうですね、
うん、そうだよね、うん、まあそこそこいいもん残ってるじゃんっていうことで、う
ん、パスポートなんか一番に取るからね。
まあね襲われたらね、
う
ん、
そうそう。
で、すぐに警察はその中にあった携帯電話とデジカメをまあ調べると、
うん、
そしたらちょっと不審な点がいくつか見つかったと、うん、それが何かっていうと、携帯電話の履歴を調べたんですよ、
うん、
そしたら失踪当日から4日間の間にパナマとオランダの緊急通報へ77回も電話をかけようとしていたと。
なんかあったんだ、
うん、でもね、うん、確実に何かあったじゃないですか、うん、で最初の緊急通報は、うん2人が散歩へしてからもうほんの数時間後だったと。でも結構すぐ何かがあったと。で、ただ木の生い茂る密林に電波が届かなかったっていうことで、うんこの助けはまあ届かなかったわけなんですよ、うんまあ、これはまあだからしょうがないけど、
うん、
そんなずっとかけようとしてたっていう4日間の間に、
うんうん、
でその次にですね、
うん
クリスの携帯電話が何度も暗証番号入力に失敗しているってことが明らかになると。
誰かがじゃあいじってん
の。そうなんですよ、
うんうん、
本人がさすがに何回もどれだけパニック状態だったとしても、
うん、
そんなに間違えるとは思えないと、
うんうん、
だから誰か別の人物が おそらくいるんじゃないかってことがそこで、まあ、分かったと。そしてそいつは何かをロックを外そうとしているっていうのが分かったと、
うん、
そしてもう一つカメラの写真がですね、うん、不審なところが見つかると、
うん、
それは何かっていうと、自撮りをやっぱりしてたんですよ、散歩に出かけた直後、うん、で、その辺の最初はだから最初出てきた写真はまあ自撮りで散歩してるよっていう何のなんか異変もないような感じなんですけど、うんうん、その2枚目以降の写真っていうのが、はいはい、その、なんかなんていうのかな、あの失踪か、うん、失踪して、数日経った午前1時から4時にかけて暗闇の中で大量に撮影されたものが出てきた。
何それ。
で、うん、もうだから暗闇の中だから、
うん、
本当暗い写真がブワーってただ何枚も大量に撮影されてるんですよ。あれじゃない、もう
あのフラッシュとして使ってたんじゃない。
なるほどね、
うん、暗闇の中を見ようと。
ああなるほど、まあまあ、うん、可能性なくはない。
よくなんか昔のホラー映画であるじゃん、
うんうんうん、
あの暗闇を照らすためにフラッシュたくみたいな、
はいはい、パンパンパンパンっていうね、うん、でもう一個謎の写真が出てきて、
うん、
それが岩の上に2人の所持品を並べて撮影した画像があると。
何それ。
でもう一つ決定的にヤバそうなのが出てきて、うん、それがこめかみから血を流しているクリスの頭部を撮影した画像も見つかった。
何で撮ってんだよ。
だからもう2人の所持品を並べたっていう画像と、
うんうん、
クリスさんがもう明らかに怪我を負ってるのか負わされてるのかっていう謎の写真を撮られていると、
うんうん、
これはだから誰が何のために撮ったのかがもう全くわからない、う
ん、分かんない。
でただまあ分かることはその2人に想定外のことが何か起きてるだろうなっていうことは分かると、
うんうん、
でもういろいろこういうのも出てきたんですが、うん、捜査っていうのはまあ結局暗礁に乗り上げてきて、
うん、
その後の展開が難しくなったんですよ、
うん、
でどんどん規模がこう縮小というか、
うん、
なってる、うん、行ったんですよ。で事態が急転するんです。その後
2人見つかるか、
うん、2人の失踪から2ヶ月後、
2ヶ月の、うん、
ジャングルの中で人骨の一部が発見されたと。で2人が消えたジャングルで発見されたのが、うん、女性の骨盤と靴を履いたまま白骨化した足の骨と。で、さらに付近を捜索するとクリスとリザンヌ2人の全身の骨が発見されたと、
うん、
ただこの骨がちょっと不思議な点があって、
うん
まあ、リザンヌの方は比較的普通の、まあ、骨だったんだけど、
うん、
クリスの骨の方は明らかに漂白剤で脱色されたかのように白く変色していたと、
うん、
要はなんかその人為的な手が加えられてるかのような、
うん、
骨になっていたっていうことがあったんですって、
うん、
で、まあ、現地の警察もその、ツアーガイドとか観光客もいろいろ聞き取りやったんですけども、うん、その後も新たな情報は発見されず2人の女子大生は、
うん
なんでこのジャングルの中でいなくなって、うん、しかも何をされた、うん、なんで結局こんな状態変わり果てた姿になってしまったのかっていうのが全くわからないと。だからこのジャングルの中にはもしかしたらとんでもねえやつが潜んでいるんじゃないかという謎の未解決事件
なんです
よ。面白い。これ全然わかんなくないですか。
全然わかんない。その
何一つ、
うん、
なんていうか予想が立たづらいというか、
うん、
なんか物取りの線としてもおかしな点がいっぱいあるし、うんうん、俺原住民みたいなやつの生き残りが
ぽいぽい
ね、
うん、
その迷い込んで踏み入れちゃいけないところに入っちゃって殺して、
うん
でその物はどうやって使っていいか分かんないから適当にいろいろやったんだけど、うん、結局いらねえやってことで残しといて、うん、であの骨をさ、
うん、
漂白するみたいなのってなんか儀式的な要素ちょっとありそうだから、うんまあ、そういうのに使ったんじゃないかとかね。
でそのカメラのパシャパシャパシャっていうのはさ、
うん、
使い方分からんかったから原住民がもうめちゃめちゃ押したんじゃん。
そうそうそう、うん、って思うよね、うん、ちょっとそういう使い方を分かんないやつが、
うん
とりあえず押してみたっていう感じにも取れる、
うん、使い方分かったから荷物と顔の写真とか、
うんうん
うん、
っていうねまあ謎大きい。
犯人がプレデターって言われても信じるわ。
これはね、
そんだけ気持ち悪かったら
話が、うん、しかもさ、その2014年じゃん、
うん、最近で見つかってないさ、そんなさ、女の子2人が踏み行ける踏み入れるようなところに原住民、誰にも見つかってない原住民がポンとおることなんてあるかね。
そうで、しかもこの感じだと、うん、俺一人じゃねえかなって思うんだよ。そんなに団体でやってる感じしないんだよね、うん、不思議だよ ね一人残す。だからターザンいるんじゃねえの。
ああ、いるかもしれない、本当に、
ね、
超悪いやつ、
悪いターザンが、
悪いターザン、
まあ、悪いっていうかね、もうあの文化が違うから、
腰見直してないやつ丸出しの、
まあまあまあ、じゃあユーマに近いよだから、
うん、むき出しのターザンね、
はい、うん、ということでね、まあ、あのそういう事件がありましたということですけど、
すごいな、面白い、
はい、じゃあ次いきます、
はい、
ベスト1 なんすかなんすか
ベスト1
ベスト1じゃなかったっけ、
うん、いや別にいいですけど、
ベスト1、
はい、
いいですか、
はい、
大量失踪表事件、
はい、
ということでございまして、
大量失踪表事件、
うん、
うん、
大量失踪表事件ということでございまして、うん、まあまあ表っていうのはあの、うん、あれですわ、あいつ虎
の
仲間的なやつ、
ああ、
ね、はいはい、うん、っていう、
うん、
まあ、その事件の名前が表事件っていう感じで、まあ、それが大量失踪してるよってことなんですけども、これがですね、あの、1980年代に発生した、まあ、未解決事件、の一つなんでございますけれども、
うん、
場所はですね、中国、
うん
うん、でこれもね、不可解な点が多いということで、うん、まあ、中国の中では気持ち悪い事件の一つとして取り上げられることが多いんですけれども、
うん、
1987年ですね、
うん、
に、これはね、陝西省かな、陝西省っていうところの蕭山村っていうところがありまして、
はいはい、
村ね、うん、まあ、村があるんですよ、うん、でそこでちょっと前代未聞の事件が発生したと、うん、これが何なのかっていうとですね、そこにいた村人、
うん、
まあ、うん、村民ですね、
はい、
が、一晩のうちに一人残らずいなくなってしまったという事件なんですよ、で、これの不可解な点っていうのが、
うん、
その姿を消したのが村民だけじゃなくて、
うん、
村にいた犬、猫、そういう動物もう全て煙のように消えてしまったという、だからなんというのかな、全村民消滅みたいな事件なんですよ。
犬猫を追ってもね、
うん、
うん、
なんかいるイメージないですか、その
わかるわかる、
あの、うん、消失系のさ、うん、ものあるじゃないですか、映画とかでも
いるとか
ね
よくある、
表現として残してた方がいい、人間いなくなったって感じに見えるからね、
ワンワンワンワンって犬の声が聞こえて、
そう
そうそう、ね、って言って檻の中に犬はいるけれども、
うん、
人は全く一人いないみたいなね、
うん、そうそうそう、
わかるわかる、でも言ってることは
で、まあ、要はですよ、
うん、
この問題はなんでこんなことが起きて、
うん、
どういう理由でなったのかってことじゃないですか、うん、でこれを考えるとどんな線が出てくると思います？
じゃあもうほんまに、
うん、
村で、
うん、
例えばですけれども、その火山やら地震やら怖いから、うんうん、もう村ごとほな移動しようかってなって移動したみたいなのが一番考えられやすいですよね。でもね、
そうですよね、
うん、
で言ってしまえばそれはだからなんだろう、集団逃亡というか、そんな感じですか、
集団でまあ引っ越ししたみたいな、うんうん、
ですよね、
うん、
でまあ、その集団逃亡だったと、まあ、
うん、
するならば、うん、その後逃亡先の土地とかで、
うん、
まあ、話題になったりとか、
うん、
要はここに移転しましたよとかってことの情報が出てこないと、うんうん
うん、まあね、
おかしいんですよ、
うん、
そんなにすげえ昔の話じゃないから、うん、1987年とかだから、うん、その情報があってもいいわけじゃないですか、うん、で近くにね、村が受け入れるとかだったらね、うん、全く情報がなくなるんですよ、
うん、
であまりにその不可解すぎるから、
うん、
もうそれこそ宇宙人が誘拐したんじゃないかっていう説さえ出るぐらい、 でもまあ宇宙人がね、うん、村民全員そしてその動物丸ごと連れ去るっていう話はちょっとさすがになかなか荒唐無稽じゃないですか、うん、で、まあ、その事件というかこの事件の真相っていうのを、うん、まあいろいろみんなその調べていく人がいるわけなんですけども、うん、その中で出てくる説をちょっと紹介したいなと思うんですけども、はい、これが、事件のですね、裏には中国政府が関わっているんじゃないかっていう声がありまして、
うん、
まあ、要は中国政府が人民解放軍っていうのを使って、うんうん、村民全員を別の新しい土地に強制移住させたっていう説があるんですよ、うんうん、
はいはい、
で、まあ、要は国家が用意した新しい土地なんで、
うん
うん、その受け入れ先の村人とかは特にいないと、うんうん、要は先住民がいないところに持ってく、うんうん、でそこに新しい村を作ったから、
うん、
移動した先からの情報は出てこないっていうのはある種、
うん、
これでまあ一個解決できるんじゃないかって話なんですけども、うん、だとしてもそこの村民たち全員が、
うん、
まあ、全てをその語らないというか、
うん
うん、あの情報を出さないっていうのもそれはそれでちょっと不思議な話ではあるんですけど、うん、それはね、あの政府が口止めしてるんじゃないかっていう話なんですよ、うん、で、まあそもそもこの事件がですね、その表事件って呼ばれるっていうのが、
うん、そうそうそう、
なんでかっていう話なんですけど、それがですね、その、まあ、軍事プロジェクトで、
うん、
コードネームひょうっていう、まあその中国の軍事プロジェクト自体があったんですよ、
うんうんうん、
でそれがまあ人民解放軍とかが関わっているそのプロジェクトだったから、
うん、
まあ、それと重大な関わりがあるんじゃないかってことでそのまんまコードネームが事件に来たっていうことで言われてるんですよ、うんうん、で、まあ、要は単純に考えて一つの村の全員の村民を一夜で別の土地に移動させるっていうゲートができるのって、
うん、
まあ普通に考えて国家レベルの力がないと無理じゃないかと、うん、
しかも情報もなくね、
そう、あの、うん、特秘のまんま、うん、1日でだよ、あ、一晩だよ、一晩で村民全員大移動って普通に考えたら無理だからね、うん、民間のレベルでやると、
うん、誰かに見られるはずだしね、
そう、うん、でその後やっぱり完全に情報が出てこないって、もうもはや国家機密レベルの何かがあったんじゃないかってことで、うん、まあ国がだいぶ関わっているんじゃないかっていう、でこれをあの政府はそのニュースっていうかね、うん、村民がいなくなったっていうのが出た時に、
うん、
なぜかいち早く政府は関係ありませんって先に言ってきた感じがあって、うん、要は食い気味に否定してきたと、
うん、
っていうことはまあ、そもそもなんか起きた時のために用意しているなんかがあったんじゃないかっていう、うん、でこれがねここの村だけの話だったら、
うん、
まあちょっとね眉唾な都市伝説っていう感じにもなるんですけども、はいはい、まあね、そう、中国には過去にもう一個村民全員が消滅する事件っていうのが起きていて、うん、それがあの福建省にある高辺村っていうかな、
うん、
っていうところに、があって、うん、そこも全く同じように一晩のうちに突然全員失踪するっていう事件が発生してるんですよ、うん、でこれもさっき言ったようにその自然災害被害を避けるために移住したみたいな説があるんだけど、
うん、
やっぱりその当時そこに災害があったとかっていう、
うん、
なんていうのかな、記録ないから、
うん、
もう全く謎の失踪、集団失踪、村ごとなくなるプラスアルファ、その後の情報が全く出てこないっていうのが過去にあるんですよ、
うん、
だからもうこれは中国は何回か定期的に村民を大移動させてる理由があるんじゃないかっていうことなんですよ、
はいはい、
でこれって全く理由見えてこなくないですか、
うん、
普通に考えてると、
そのすごい資源が眠ってたとかでもないんでしょ別に、
そうそうそう、うん、
何も理由ないんでしょ、
もうだからなんていうのかな、それこそ偏僻な村じゃないけど、うん、 そんなに重要度が高いとは思えない村を、
村
民をわざわざどかす理由っていうのが何があると思うっていうことなんですよね。これだからその2つの事件というか失踪した村の共通点がもしあればそれがもしかしたら理由じゃないかってなるじゃないですか。これ なんとなく予想つきます？全くつかない。
じゃあもう、
うん、
例えば、
うん、
軍の基地があってねどっかにね、
うんうんうん、
とかすごい主要な
だいぶ飛ばす系の感じ、
主要な都があってとしてね
はい、はい、
鬼門に当たるとそこに、
おうおう、
そこがね、
おうおう、
でその風水的にそこに何か人が住んでるとあんまり良くないみたいな、
うんうん、
だからもうそこごとなくしても何もない更地にしたみたいな。
なるほどね、うん、正解。
え嘘でしょ。
本当なんですよ。っていうかその
遊びでや
それが当たりかどうかは俺にはちょっと言い切れないんだけど、うん、その2つの村の唯一その共通点ってなるものがその風水的に、
うん、
まあなんていうのかな、その気をね、
うん、
呼び込む流脈のその気を呼び込む門みたいなところの地点に当たると、うんうんうん、両方のその村が、はい、でその村のそのゲート的なところスタート地点に、
うん、
まあ、人がいっぱいいたりとかすると、うん、その流脈みたいなものをその呼び込めないと、
うん、邪魔なってしまう
から、ね、その大事な、うん、国家の大事なところに風水的に良くないっていうことがあると、
うん、
でやっぱ国家権力者みたいな支配者っていうのが中国は結構運気を気にするという人が多いっていうのがあるんで、そのためにわざわざ村をどかしてたんじゃないかと。ただそれをもしね、国が風水とか運気が悪いからっていうので村を一個一個どかしてるってことがもしまあ表立ってしまったら、まあそんなむちゃくちゃなことしてんのかってなるじゃないです
か。確かにね。
それだからそのもう観光令を引いて喋ったら殺すぞ的な脅しをかけてるんじゃないかと。だからまああくまでその2つの村の謎の、うん、失踪したっていうことの共通点っていうのがそれぐらいしかないので、まあ、もしかしたら風水のために、中国
は
人間を移動させるんじゃねえかっていう、はいはい、そういう、まあ、あくまで推測の一個でしかないんですけど、まあ全村民消滅事件とそれのまあ答え的な、うん、陰謀的なものを、うん、紹介したんですけれども、
当たってましたね。
当たったねまあまあちょっと
聞くとね、
うん、細かいニュアンスはちょっと違うけど、まあ、まあそう、うん、そういうこと。
びっくりだわ
俺は宇宙に持ってくかなと思ってたんだけどね。
オカルト的な感じで、
うん、
あの済ませようと思ったらまさかオカルト的な真実だと思わなかった。
そうそうそう、いやだからそっちで終わった方がいいかなと思ってたから、
うん、びっくり
しちゃった、うん、っていうね、まあ3つの、
うん、
未解決事件か、
うん、
なんですけども、まあどうですかこの3つ。
僕はね1つ目がやっぱり、あ2つ目面白かったけどな、その要はさ、
うん、
2つ目があのジャングルでしょ。
ジャングルですね、
うん、一つ目がストーカーでしょ。
ストーカーですね。
なんかありえそうじゃんまだ、
うん、ありえそうっていうのはどういう自分の身にってこと。
僕らの身って言ったらまた難しいけれども、
うん、
海外でさ、
うんうんうん、
だって全然何か分かってない結果ね、
うん、
未解決じゃない、うん、ってことはもう第2、ね、第3っていう被害者っていうのが生まれてもおかしくないじゃない、ね、その2つ目に関しては特にね、
特にね
2014年だし、
うんうん、
怖くない？そこの近くに住んでる人。
そうだよね。っていうかこの事件がもしね、うん、身近な、それこそねあのまあ俺で言うと例えば、まあ、新宿区がねもともと地元だから、うん、その辺でなんかそういう事件起きたってなったら、うん、やっぱ怖いよね。
怖いよね、人さらいがいたとかさ、うん
ね、
いや嫌だよね。でそれを思うとなんか住んでる人きついやろなって思いながら僕は聞いてましたその2010年の時特にね。
リアルな方で考えてたんだ。
だってさ、うん、住んでたさ、うん、人がいてさ、その家から数時間 歩いたジャングルの先で2人いなくなってるって怖くない？そこに住んでるって。
そうだよね。
いつさそこの行方不明にさせた何かの原因となった、うん、まあ
人なのかな、
民族なのか分からないけれど、ね、それが家に来るなんてことって容易に考えられるじゃん、
距離的に考えたらね。
そうそうそう、数時間よ、うん、俺だって歩くわ、
ね、
数
時間、
うん、いや怖いよ。
でも歩いた距離もね分からんしね、うん、どこでどうなってるのかも分からん
し、そうもしかしたら数時間なんてことはない、もう数十分後かもしんないじゃん、
う
ん、
ねそうなんだよ、
いや怖いわ、
分かんないんだよね、
うん、
不思議だよね、
超怖え。
俺ねそう思ってた、ずっと考えてたのは、うん、もし国家のそういうね、うん、なんか理由で移動させられるとか、
うん、
そういうことがもしあったら、うん、いくらもらえるのかなっていうことばっか気になっちゃってさ、
うん、
どういう待遇になるのかなとか、そっちの村の人のなんか情報知りたいなと思ってたな。
国のためってなったらさ、中国とか特にだけどさ、
うん、
母国愛強いじゃない、
うん、強いね、
俺そんなお金もらってないと思います
よ。あ、なくてもいいんだ、
うん、普通に同じような暮らしができるようなスペースっていうのを、
うん、でも言わないと思うよ俺、理由、
え
理由は言わないと思う。
あ、言わない言わない。
でもでもお前ちょっと、うん、行けよって言われたら、うん、行くっていう、
うん、行くんじゃない、
行くんかな。
そこが流脈になってるんで申し訳ない、これからいろいろ戦とかするときにそこが本当に大事なポイントになってくるんだ、
俺それで行く、
大事なポイントになってくるんだとって言ったらどけるんじゃない、
どくかな、
すごい強いからさあっちの人たちってやっぱり、うん、
俺はもう絶対になんかその行く先の環境とか、
うんうん、結構
細かいこと聞いちゃうな
と、それちゃんとしてくれるんじゃない
ね、
うん、
だから国が関わるならね、もうマジで
そこがだってさ、移動者先がさ良くないとこだったら絶対不満漏れて言うじゃん。
そうだよね、
うん、
だから俺も高待遇っぽいなと思ってて、
うん、それはね2ランク上なのか結構同じなのか分からないけれども、住みやすくなってないとそれはダメでしょ絶対、
ね、だから俺それでセレブになれんじゃねえかなって思ったんだよね、
はいはいはいはい、
ちょっと、うん、
言っちゃおっかなみたいな、ね、
そうそう、
うん、
まあ、殺される可能性あるけどね、リスクがあるから、ね、あっちは相当、
そうそうそう、3階建てか言っちゃおうかなみたいな、ね、もうちょっと高いとこがいいな、
ね、
みたいな、
いやまあそういうことでね、うん、まあ、いろいろな事件でねやっぱ未解決のものはね、うん、ちょっと気持ち悪さが全部残るんですよ、ね、
怖い、まだいるからね、
まだって思っちゃうところがあるから、
うんうん、
未だに切り裂きジャックのね、
うん、
話題まだ上がるからね。
でもあれ分かったんでしょ、もう犯人。
まあでも本当って感じだよ。
まあまあね。うん、え、リオ
店でしたっけ？科学的に、うん、とかだよね。うん、
リオ店？
リオ店だっけ？
リオ店じゃなかったでしたっけ？うん、ね。
はい。じゃあ、ということで、
はい、
ね、お久しぶりの、ベストヒット都市伝説でした、はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。